説教 CD ナンバー57。本日のメッセージは、第三天使の使命、獣の像と題して、2009年8月8日にもたれました礼拝内容です。話、金城重弘。
今日は三天使の使命、三重の使命の続き、しばらくやってませんのでね、またやっていきたいと思います。なぜこれが大事かというと、ヨハネ黙示録14章、我々福音というと、ヨハネ3章の16節、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは彼を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それしか考えない人たちがいますが、黙示録14章を見ると、これも永遠の福音と言われています。しかも、最後の時代のすべての人々に知らさなければならない、また知らなければならない大事なメッセージであるということが書いてありますね。もう一回、久方ぶりだから、黙示録14章の6節から読んでみましょう。三重の使命。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて言った。これに属さない人がいますか？ここに書かれている人以外、いや私は あらゆる国民でもない部外者だという人いますか？あるいは部族、国語、民族、ここの中にその部外者という人がいるでしょうか。あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられなければならないメッセージだというんですね。しかもそれが永遠の福音と言っている。永遠の福音で、一見これは非常に難しいように見えるが、咀嚼して食べたら何のこともない、永遠の福音がここに盛られているんですね。で、第一天使の使命は、大声で言った、神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。これは第一天使の使命を1844年以来、セブンスデーアドベンチストによって述べ伝えられてきたメッセージでありますが、これは最後の世代、もう一人も漏れなく、この第一、第二天使の使命、第三天使の使命を知らなければならないメッセージだと言うんです。黙示録13章の予言が、事件が起こると、この使命が特別な力で述べ伝えられる。13章の7節を見ると、そして彼は聖徒に戦いを挑んで、これに勝つことを許され、さらにすべての部族、ここにも書いてある、あらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。誰に？この前に見るとね、獣と書いてある。全世界を支配する獣。この事件が起こると、黙示録14章の6節から第一、第二、第三天使の使命が聖霊の力を持って、もう一人も逃すことなく、すべての人が知らなければならないメッセージが伝えられるんです。今どうでしょうか皆さん。もうね、 本当に福音は伝えられるんだろうかと、もうがっかりする。もうやらない、伝え、伝道しない方がいいと思うくらい、旅行すれば。本当に我々ここに選ばれている人は少数です。一体いつ伝道は終わるんでしょう。御国のこの福音が全世界に証をするために述べ伝えられたら終わりは来るというんだから、イエス様がおっしゃった。いつ終わりは来るんでしょうね。いつイエス様はご再臨なさんだろう。神様、特別なプログラムをセブンスでアドベンチストに与えておいでになるんですね。今のような方法では1000年、1万年経っても終わらないこともはっきりしてる。終わらない、伝道は。しかし神様は特別な方を持っていらっしゃる。第二天使の使命、他の御使いが続いてきていた、倒れた大いなるバビロンは倒れた、その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの、バビロンは倒れた。このバビロンは何であるか学びましたね。バビロン、キリスト教と唱えられているが、キリストの教えから随分離れた一般プロテスタント諸教会。もちろんバビロンの母はローマカトリック教会。これ知らなければならないってよ。なんで他教派を非難するんですか、悪く言うんですか。事実を言ってるだけです。聖書、神様が言っておられること。だからバビロン、混乱困惑した諸教会から出てきなさいというメッセージ。第三天使の使命、他の第三の御使いが彼らに続いてきて大声で言った。おおよそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は神の光の杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲むことになる。神の激しい怒りの葡萄酒が飲まされる。そして聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。さらに11節、その苦しみの煙は余裕限りなく立ち上り、そしてその獣とその像と拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は昼も夜も休みが得られない。安息日に、土曜日に教会に来ながら、この三天使の使命を理解しないと、獣が何であるか、その獣の像が何であるか、獣の刻印は何であるか、バビロンは何であるか、どうしたらこれらのものを避けることができるかということを知っていないと、昼も夜も休みが得られない、神の刑罰に値するということです。だからどうしても知らなければならないメッセージであるんです。永遠の福音であるんです。その三重の使命の結果は、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る生徒たち、分離した性別された純粋な神の御言葉に立つ集団が現れる。で、黙示録14章を知るためにはね、黙示録13章に獣ということが初めて出てくるので、獣はどんなのか、どんなことをするのかということが書いてあります。で、黙示録14章、三天使の使命、今日は第三天使の使命を知るためには、黙示録13章を知らなければならない。黙示録13章にはね、二つの獣が現れてくる。猛獣が、二つの。キリスト教会に来て、なんで怪獣、猛獣のことを勉強するんですか？あ、これはね、我々は、神様と神が使わされたイエス・キリスト、全天使の働きなどを知ると同時に、悪魔とその使いとたちとその戦略も知らなければならないんですね。 そう。でこの黙示録13章に現れてくる獣というのは、まず海から登ってきた獣について書いてある。で13章の11節からは地から登ってきた獣について書いてある。これは最後の時代に恐ろしいことをするから、そして我々の良心と我々の礼拝行為と非常に関係する。しかもそればかりじゃないよ。宗教的な問題ばかりじゃない、経済的な、経済制裁にも関係する。命に関わる。殺すことさえ命じられるというんだから、こんな事件が起こるというんだから、知らなければならない。そしてここに神の戒めを守り、イエスの証、あるいはイエスの信仰を持つ純潔な女教会に対する大迫害がやってくる。そう。この獣狼、怪獣としました。海から登ってくるからね。これは地から登ってくる地獣としました。地獣。これはシービスト。Earth Beast って英語で言うんだけれども、この黙示録13章を見るとね、もし獣を拝み、獣に従っていくならば、結果は先ほど黙示録14章の9節から読んだ恐ろしい神の怒りにある。そして昼も夜も休みが得られない。このことを理解しなければ、安息日守っても安息が奪われて、昼も夜も安息が得られないグループに入るということです。恐ろしいことですね。さあ、そして、この、どれだけの人がこの獣を拝むかというと、これは、黙示録、13章を見るとね、全地の人々は驚き恐れて、その獣に従い、獣を拝むと書いてある。これ僕の言葉じゃない。黙示録13章自分で読んでくださいね。従うということは、この獣に従うということはね、獣を拝むということです。そんなことが起こるんですよ。どれくらいの人が、全地の人々がって書いてある。13章の8節を見るとね、子羊の命の文に名を記されていないものは皆と書いてあるよ。つまり、神がその一人子を賜った、その御子イエス・キリスト、世の罪、私の罪を取り除くために来られたイエス・キリスト救い主を信じ、従わなければ、みんな獣を拝む。獣に従う。だから、獣に従うということと獣を拝むということと同じようにずっと使われている。イエス・キリストを礼拝する拝むということは、神を拝むということは、神に、イエス・キリストに従うことです。ね。従うこと、礼拝なんです。イエス・キリストを拝む拝む、キリストを拝む拝む、神様を拝むと言いながらね、従わないのはこれ、クリスチャンではない。神の戒めに従っていく。イエスを信じる信仰によって、子羊が行くところへはどこへでもついていく。そう。まあ、これは旧説はね、黙示録14章の旧説は、もう一つあるね、額や手に刻印を受ける。刻印を受ける。これはどういう意味なのか、また別な日に研究します。獣とその像と拝み、獣の刻印を受ける者たちの運命は、先ほど言いました。神様の激しい怒りの葡萄酒が飲まされる。ということはどういうことであるか、また別の研究をします。 そしてその者たちは火と硫黄で苦しめられるということはどういうことなのか、これも別な研究にします。で、獣とはどういうことかということはもうすでに学びました。獣はもう少し復習しますけれども、結論から言うと何ですか、獣というのは。やがて過去においてね、ヨーロッパのもろもろの人たちに礼拝を強要した巨大な宗教権力、政治権力何でした？そう、もうよく知ってるね、旧日社のおばあちゃんも、ローマ法王教。そしてそれがもう一度最後に、今度は全世界、自分たちの権威に従え、拝めという強要する法令が出てくる。これはローマカトリック。しかし忘れないでください。ローマカトリック教会には忠実な神の民が多くいること。カトリックの信者とシステム、制度は別にしてください。ね、カトリックの中に神の民が多くいると預言者は言ってますね。それ間違いにしましょう。黙示録13章ね、これをどうしてその、まあ、これ見てみましょう。黙示録13章の一節、私はまた一匹の獣が海から登ってくるのを見た。海から登ってきた。もう一つの獣はどこから登ってくるんでした？力。それには角が10本、頭が7つあり、それらの角には頭の冠があった。頭には髪を汚す名がついていた。ね、この海から登ってくる獣は一体何者か。これはね、二節、私の見たこの獣は、豹に似ており、その足は熊の足のようで、その口は獅子の口のようであった。竜は自分の力と位と大いなる権威と、この獣に与えた。この獣に誰が力と位と権威を与えたって？で、何が？竜。竜は何を意味するかはどこで、どうしてわかる？その前の章、12章にね、竜のことが書いてある。この女を、純潔な各時代の教会の女をどこまでも追っかけて迫害する権力。サタンとか悪魔とか言われるもの。これが第一義的な意味。だけども、この獣が現れる前に、歴史的にこの巨大な組織である獣が現れる前に存在して悪魔に使われていた大帝国は異教ローマであったの。ローマ。これを竜と言ってますね。そう。で、これが黙示録13章の獣、そしてその獣を獣に全世界の人々が従うように、強要する法令が出たならば、従わない人たちは恐ろしいことになる。だからその獣は何であるか、黙示録13章の出てくる獣は何であるかということを知るためにはね、黙示録7章に書いてある。ごめんなさい。ダニエル書7章ね。よく聞いてるね。ダニエル書7章。ね。そう。黙示録13章ではこのことが書いてある。体は豹のようで、足は熊のようで、口は獅子のようであった。これはね、この表現はダニエル書7章に書いてある。獅子はバビロンを表してたね。ペルシャは、メドペルシャはどこを表してた？この熊は ペルシャを表していた。ヒョウはギリシャを表していた。その第4番目の獣はね、名前書いてないんだよ。名前書いてない。おそらく竜であろう。竜。竜。こんな獣、竜なんていないよね。竜。これ、特別にキリストがこの地上においでになったときに、サタンの器となった異教ローマ帝国を表している。だから、黙示録13章では、このね、そう、獣と書いてますが、これは、黙示録12章では、竜と書いてあるね、竜。そう、これは、そうそう、第4の名前のない、獣は、おそらく竜であろうと言われてるんですね。そう。だから、バビロン、ペルシア、ギリシア、ローマ、世界、これ、世界帝国の、推移を表してるんですね。で、順序よく世界の歴史は動いてきた。これはね、このことを覚えていることは非常に大事です。黙示録を理解するのに、あるいはダニエル書の11章から40節、今、新たなね、とても面白い研究が今、出てきてます。終わりの時になって、北の王と南の王の戦い。ね、北の王とのローマ法教。ローマ法教の世界支配を阻んでいる3つの勢力がある。1つ、アメリカプロテスタント一般キリスト教会。ごめんなさい。最初、無神論権力共産主義。あれは、潰された。まあ、このこと研究は、ね、阻んでた。世界半分以上を支配しようとしていた共産主義無神論権力が今一つ一つ潰されている。だけど、今も潰されつつある中国、北朝鮮、ラオス、ね。そして、アメリカプロテスタント主義。もう一つ、イスラムパワー、イスラム主義。この三つがね、ローマカトリックの世界支配を阻んでいる三つの勢力だ。これを、ダニエル書の11章のね、40節から非常に面白い研究ができるから、後でやりましょう。はい。で、バビロン、ペルシア、ギリシア、ローマ。異教ローマから、黙示録13章を見ると、この、党の角を持っていたというのはローマから分裂したヨーロッパの国々であったんですね。ヨーロッパの国。そしてそのヨーロッパの国々から小さい角が出てきた。これ恐ろしい角であった。これが黙示録13章で言っている、黙示録ダニエル書7章では小さい角、黙示録13章では海から登ってきた獣と言ってる。同じこれと黙示録13章の海から登ってきた怪獣は同じ勢力であるんです。で、予言を見ると、その1260年間ローマカトリック教会が1260年間も支配していた。そのあと1798年ぴったり、1260年どこから考える、数えるかというと、紀元538年から、1260年というと1798年、フランスのナポレオン将軍によってローマ法が捕らえられて、ピュー6世が、そして致命的な傷を受けたと黙示録13章に書いた。致命的な傷を受けた。そしてローマ法は姿を消したように見えた。うん。あんなにヨーロッパでね、どの皇帝も、それから王も、ローマ法の前に立ち打ちできないで、もし、皇王の言うことを聞かなければ、恐ろしい刑罰を受けた、ヘンリー8世ドイツの。ね。3日間、雪が積もる中で立たされて、面会しなかった。やっと3日、が終わってから法王に謝罪したヘンリー8世ローマ皇帝ですが、あんな恐ろしい権力を持っていたローマ法教は影を潜めた。1798年。しかし予言はこの致命的な傷も治ってしまった。 そこで全地の人々は驚き恐れて、どれくらいの人が驚き恐れて獣に従うとか書いてますか？全地の人々、世界の人々。今度は世界です。世界。日本も免れないよ。全世界の人、支配する。復活したローマ法教が、これが世界を統一するんです。これを新世界秩序と言うんです。もうこれぐらい知ってないと現代人じゃないよ。新世界秩序。世界は一つになる。その方向にみんな動いているんです。そう。だから、ダニエル書7章も、それから、黙示録、12章、13章も同じことを書いてます。並行して書いてます。そう。で、ダニエル書7章にも、7章に4つの獣があって、そして第4の獣は、ローマは、唐の国に分かれて、そして1260年間、ローマカトリックによって支配される、で、致命的な傷を受けて迫害されたピューリタンたちは、黙示録十二章を見ると、地は、黙示録十二章。海じゃないよ、地。人がほとんど住んでいない大陸は、ヨーロッパから押し出されて吐き出されたクリスチャンたちに口を開いて、そして飲み込む。助けた。地はアメリカ合衆国が助けた。そして神の民は、あのアメリカ合衆国に安住の地を見出すんです。プロテスタント教会がアメリカで栄えていくでしょ？うん。そう、これは黙示録13章にも同じことが書いてある。だからどこから始まったかというと、このローマから始まるんですね。ローマから。同じことが書いてある。はい。今日集中したいのは黙示録13章の11節。黙示録今ちょっとこのあれ、ダニエル書7章、黙示録13、黙示録14章は13章を見ないとその獣は何であるかわからん。13章はダニエル書7章を見るとわかる。で、黙示録12章、これはみんな同じことを描いているということがわかるんですが、13章の11節、さて、私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。そこに、それには子羊のような角が二つあった。子羊のようなですよ。角が二つあった。この文字は何だろうか。これはね、プリントに書いていきましたが、この獣は今までの獣とは全然違う。みんなバビロンを表す獅子も、クマも、ギリシャも、そしてこのローマもみんな海から登ってきたと表現されている。海というのはね、戦争、暴動、ね、そういうたくさん人、海には水がいっぱいあるね。黙示録17章の15節を見ると、水は多くの国民、国語、部族を表していると書いてある。たくさん人がいるヨーロッパの国々で、戦いに戦って、そして勝ち残った者が世界帝国を継いでいく。ね。みんなそうであった。戦って。ところがこの黙示録13章の11節はね、どこから登ってくる？力というのはね、水のないところ。人があんまり住んでいない大陸。これは先ほど言った1260日が 60年が終わった1798年、あの頃に生まれてくる帝国であるんです。しかし、戦争して、支配権を、覇権を握った国じゃないからね、最初は非常に小さい勢力であったんですね。はい。で、これ一番目、特徴を見てみましょう。どこの国かわかります。地からの、先のすべての獣は海から登ってきた。人口の少ない国からね。で、二番はね、西の方に出現する。バビロンとペルシャは東の方、どっちかというとこれアジアです。ね。で、ギリシャとローマは西の方です。だから予言はね、東から西に移ってきます。この小さい、地から登ってくるものは、さらに西側です。どこでしょう。アジアでもなければ、ヨーロッパでもなかった。もっと西側。三番目、特徴を見てみましょう。戦争によって出現する国ではない。先の帝国は戦争に、勝って出現してきた。これはね、登ってきた。地から登ってきたという表現はね、植物のように現れてくるという意味。どんな国でしょう。1798年あたりに、西側の方に、人がほとんど住んでない大陸に、植物のように現れてきた国。どこだろう。これはね、大総統下巻の159ページに解説してありますから読んでみましょう。しかし、子羊のような角を持った獣は、地から登ってくるのが見えたのであった。このように表される国は、自国を確立するために、他の諸国を覆すのではなくて、滅ぼすのではなくて、まだ誰にも占領されていない領土に起こり、しかも徐々に平和のうちに成長していく国である。したがって、旧世界、ヨーロッパの混み合った争い合う国々の中、すなわち、あの民族、群衆、国民、国語の荒海の中から起こり得ない。それは、西半球の大陸に求めなければならない。どこでしょうか。まあ、あんまり早がってんしね。順序よく行きましょうね。はい。4番。迫害されてきた教会。クリスチャンを助ける国です。1798年頃よ。神の民の逃れ場安住の地となるんです。どこだろうか。5番、子羊のような角。子羊というとキリストのことです。子羊のようなというのは、角二つあるから、二つの原則。それはどんな原則かというと、一つはね、我々の国は王を持たない。人民による人民のための政治。すなわち、共和政体。王はいない。どこだろうか。そして、法王。いない。法王のいない。宗教は自由という原則。共和政体、宗教は自由。この二つの原則を持って現れてくる国であるんです。これはね、そうなると1798年頃、あまり人の住んでいないところ、どこだろうね。はい、当ててください。アメリカ以外にないんだよ。アメリカ以外にない。ね、その時は1798年頃現れてくる国である。で、最初はね、8番。一番小さく出発するんだが、世界的に影響を及ぼす国に発展していく国。スーパーパワーになる国。世界第一帝国にまで発展していく国。そう。で、今、スーパーパワーの国と世界第一帝国ってどこですか、今。アメリカですよ、アメリカ。うん。 アメリカ。誰が何と言っても、アメリカの資源、アメリカの軍隊、ね、アメリカの食料、アメリカほどね、この間テレビでやってましたがね、もうアメリカほど金持ちが集まってるところないね。アメリカね、何億ドル以上の金持ちが470何人に対して、ロシアは非常に少ない。ロシアはもう覚えてないけども、50人満たないね。そう。だから、そんなことを考えてもね、アメリカはスーパーパワーです。で、これは聖書に書いてある。聖書、黙示録13章を見るとね、この海から、地から登ってきた小さいスタートだったけれども、この子羊のような角を持った帝国は、全地の人々に国々にね、命令する力を持っていくんだ。ね、13章もう時間がないから読まないけれどもね、12節に書いてあるね、この子羊のような角を持ったこの獣は、地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませる。これは合衆国がやるんです。だから、よっぽどスーパーパワー、権力を持っていなければならないですね。全世界の人々が言うことを聞かなければならない。湾岸、イラク戦争の時にも、それが際立って見えましたね。ブッシュ大統領がね、イラク、悪の主義国だって、やっつけようと言って、行った時に、もうドイツもフランスもどこもかしこも、みんな従って、そしてイラクに集中したんです。それほどの力が、あるんですね。そう。で、13節にも書いてある。地に住む人々に命じる。書いてある。地に住む人々に命じるということはね、もう本当にアメリカ合衆国はスーパーパワーです。アメリカ合衆国は今、世界第一の経済大国。そして政治的、軍事的に世界第一の大国です。そして宗教的な大国になっている。アメリカプロテスタントはね、全世界に宣教師を送っている。どこからこの国が生まれたか、いつからどのように生まれてきたか、その獣の特徴を見るとね、アメリカ合衆国以外に当てはまる国はない。これを見てみましょう。大総統外科の159ページ。1798年に新世界のどんな国が勢力を伸ばし、将来強大な国家になる可能性を示して世界の注目を集めていたであろうか。この象徴がどの国に適用されるかは実に、何と書いてますか？あやふやじゃないって、明白である。聖書は実にね、正確な歴史観を我々に与えてくれるよ。この予言の指示するところに合致する国はただ一つしかない。それは疑いもなくアメリカ合衆国を指し示している、ね。米国副大統領チェミーは、元副大統領ですね。外国問題評議会で、ところでこの CFR というんですが、これはフリーメイソンの下に働いている。この会議でテロ撲滅について2002年2月6日に演説を行った。唯一アメリカだけがこの計画に勝利をもたらすことのできる国である。ね。この責務は偶然に我々に臨んだのではない。我が国のユニークな資産、国民の特徴、理想の力、我々の何と書いてますか？え？軍事力と書いてある。アメリカの軍事力。それを支える巨大な経済力と書いてある。今、アメリカ経済破綻に向かうと言ってるけども、近い将来ね、大変化が起こって、やはり新世界秩序が作られるまでは、 アメリカ合衆国、世界第一帝国の地位を保つんだ。そのためにはね、経済がどんどんどんどん今落ち込んでいく。うちのこの、なんていうか、僕のあの、甥がね、ロサンゼルス郡でトップ10の、あの、なんていうか、レストランのトップ10に入って、もうパサデナに、あの、レストランを持つ、サンディエゴに、サンタモニカに、あの、レストランを持つ、そしてもうね、医者や法律家がみんな来る。儲かってしょうがない。世界旅行ばっかりしてたよ。今。この間電話が。もうね、一つはもう閉めなくちゃいけないって。お客が入らないって。貧しい人たちを目当てにまたレストランを作らなくちゃいけないなんて。今、ブーブー言ってるそうです。それほどまで落ち込んでる。だけど数年のうちにね、大きな変化があって、アメリカ経済に何事が起こる。メキシコ、カナダ、アメリカで新しい通貨を作ろうとしてるね、アメロとか言って。え？アメロ。ドルが大暴落して価値をなくしたときに新しい通貨を発行すればどうなるかというと、世界で一番ドルを持っている中国はさあ、もう、国債、アメリカの国債ドル一番持ってる。次に日本。みんなパーになるんです。だから何か大きな変化が起こるはずです。そのネオコンの代表的若手指導者のウィリアム・クリストン氏が、ブッシュ政権発足直後の2001年3月にこういうことを言ったんです。米国は突出した軍事力、最大の経済、普遍的な政治原則を持つ唯一のスーパーパワーだって。北朝鮮13章に書いてあることだ。だからね、皆さん、北朝鮮がね、ミサイルを発射して日本をやっつけるんじゃなくて、心配しなくてもいい。決して起こることはない。あれはみんな新世界秩序構築のためのね、演技だはずです。このスーパーパワー、子羊のようなキリスト教原則で生まれてきて200年の間これほど祝福された国はないアメリカ。さあアメリカにね、大変化が起こることが13章の11節に書いた。この子羊のような角が2つあって竜のように物を語るという。竜は何でした？竜。え？竜はサタンの権力。竜のようにものを語るというんだ。つまりね、アメリカ合衆国キリスト教国が表現する時がやってくるんです。どういうふうに表現するんだろうか。2ページのその次のアメリカの変貌。この象徴の持つ子羊のような角と竜のような声は、ここで表されている国家の宣言と実行との著しい矛盾を示すものである。国家が物を言うとは何ですか？国家が物を言うというのは、その立法及び司法権の活動のことである。つまりね、何か法律化するんです。竜や豹に似た獣によって象徴される国々が表した強領と迫害の精神を持つ。これどういう意味かというと、あの、竜や獣、ローマや、あるいは先の獣、ローマカトリックが中世時代に強力、狭くてね、そしてもう自分たちの言うことを聞かなければ迫害する。こういう精神をアメリカ合衆国がやるって言うんです。表すって言うんです。法王権に対する礼拝行為となるような何かの遵守を守ること、法律をもって強要するというんです。先の獣の何かを法律をもって強要する。まあ、セブンステイ・アドベンチストはよくもう分かってるはず。アメリカ合衆国憲法が間もなく変えられますよ。で、何を強要するかというと、強要するということは、それに従わなければ、 黙食13章を見るとね、売ったり買ったりできない経済的ボイコットです。経済制裁従わないと、恐ろしい法律ですね。何だろう、その何かを強要するというのは。憲法にはね、国家は宗教の設立に関するもしくはその自由な活動を禁ずる法律を制定してはならないと憲法で謳っている。アメリカの憲法では、ね、また合衆国のいかなる公職に就くにあたってもね、その資格として宗教的条件を果たしてはならない、貸してはならないと書いてある。これはね、まあ、3ページの真ん中頃に憲法、アメリカの憲法が書いてある。権利の焦点というんですけれども、連邦議会は国境の樹立を指定したり、もしくは信教上の自由の行為を禁止する法律、また言論及び出版の自由を制限し、または人民の平穏に集会をし、また苦痛時の救済に関し政府に対して、請願をする権利を犯す法律を制定することはできないと謳っている。宗教自由。さあ、この憲法が変えられる時が来るんです。先の獣は何でした？ローマカトリック教会の権威の印である、それをアメリカ合衆国の法律に組み込んで強要する。日本には来ない？全世界にと聖書は言ってるから。預言者エレン・ジー・ホワイトも全世界に。黙示録13章を見るとね、その結果ね、獣を拝ませる、一つね、もう一つ、獣の像を拝ませる、もう一つ、竜を拝ませるって、三つ拝む対象が書いてある。三つ。これは、この絵は、ね、小さな船、メイフラワーに乗ってヨーロッパでの迫害を逃れてきたピューリタン、聖教徒たちでした。彼らによって聖書の原則、人民による人民のための政治、共和政体、そして宗教は自由という二つの原則が打ち立てられて、ここまで発展してきた国であるんです。しかし今はどんな変貌をもたらしているだろうか。世界統一を、アメリカ合衆国、この国、これをやり遂げるのはアメリカ合衆国だけだと言ってブッシュ大統領のお父さんの口から出た。で、その息子が言った言葉、後で引用しますね。そう。ね。そして、先の獣、これは、地から登ってきた子羊のような角を持った、二つの角を持った獣、これは獣の像であるって。なぜ獣の像であるかというと、あ、書いてますね。見てみましょう。2ページの下の方、2ページの下の方、獣の像をも拝ませるというかな。初代教会は福音の単純さを離れて堕落し、異教の儀式と習慣を受け入れたときに聖霊と神の力を失った、これ覚えてなくちゃいけない。我々の教会もね、福音の単純さから離れるとね、聖霊は逃げていく、神の力が失われる。今我々それを経験してますよ、我々の教会。そして人々の良心を支配するために世俗の権力の援助を求めた。その結果が法王権であった。ローマカトリック法王権というのはどうやってできたかというと、宗教と 政治の力が結託したときに、ローマカトリック教会というのができたんです。そして3ページの前、上、国家の権力を宗教が支配し、それを教会自身の目的、特に異端処罰のために用いた教会であった。中世時代、米国が獣の像を作るためには、獣の像だから像、同じようなことをするというんです。像ね、似たことをする。その像を作るためには宗教的権力が政府を支配する。アメリカにおいてよ、宗教権力が、アメリカの宗教権、主だったプロテスタント教会が一つになって政府を支配し、教会が教会自身の目的を遂行するために国家の権力を用いるようになる。これが獣の像というんです。カトリックがやったようなこと。宗教と、宗教が政治を支配する。結託、政治の、政府の支持を求めるようになったのは背景のためだった。次の引用文、重要、非常に重要ですからね。これ、これ今後の世界歴史を見る重要な引用文です。米国の主要な教会がその共通の教理において合同する。今合同運動ほとんど完成に近づいている。国家を動かして教会の法令を施行させ、教会の制度を支持するようになるとき、プロテスタントアメリカはローマ法王制の像を作るって。獣の像、わかりました？先の獣の像というのは何のことですか？政治と宗教が結託する。宗教権力が政治を支配する。パット・ロバートソンといって、前に、大統領候補にもなろうとした方ですが、キリスト教連合のね、大物でした。同じことを言ってる。我々が政府を乗っ取るんだということをはっきり言った。獣の像は、プロテスタント諸教会が自分たちの教義を強制するのに、貢献力の助けを求めるときに起きてくるところの、廃墟した、はい、何と書いてますか？廃墟したプロテスタント教会って言うんです。これはね、アメリカ合衆国だけではありませんよ。これはね、聖書の予言を研究するときに、この勢力はね、グローバルな、世界的な面から見ないといけない。アメリカプロテスタント教会は世界のあちらこちらに行ってる。そのプロテスタント諸教会は獣の像を作るって言うんです。だから獣の像であるプロテスタント世界とも書いてある。あの最終時代の諸事件に、獣の像は何ですか？獣の像は廃墟したプロテスタント教会だと書いてある。そうすると黙示録13章で言う、あのアメリカ合衆国が全世界の人々に獣を拝み、獣の像を拝み、竜を拝ませる。この三つ、これはどういうことを意味しているかというと、このあのピクチャーを見てください。アメリカ合衆国がカトリックがやったことを政治と宗教の結託、アメリカの国においてなして、これを世界の国々にそうするように命じるって言うんだからね。アメリカが、日本従うと思いますか？当たり前だ。日米運命共同体、ジャメリカアメリッポンだからね、そして竜を拝ませる。竜というのはサタンだけれども、サタニズム、オカルト、心霊術、カリスマ運動、精霊運動、心霊術、ニューエイジ、唯心論、これみんな竜だ。竜、 この三つのものが一つになって人々はそれに従いそれを拝むようになるって言うんです。3ページの真ん中、先ほど合衆国憲法修正箇条を言いましたね。今はまだ信教上の自由な行為を禁じたりする法律を作ってはならないと歌ってるんですが、さあこの法律がね、憲法が変えられる。だからオバマ大統領はチェンジ、大変革という言葉で大統領になった。近い将来、彼はこのことを言ったかどうかわかりませんよ。チェンジ。Yes, we can. ね、チェンジ。この聖書の予言でいう大変革はね、憲法を、あの共和政体の宗教自由の国、アメリカ合衆国の根底を覆して、竜のように物を語る法令を強要する。大変革が近い将来起こる。今、もう、マグマが動いてる。間もなく突然爆発するでしょう。時は迫ってる。なぜこれ大事ですか？知る必要がありますか？ん？我々は神の御を恐れぬ。ね。人間の良心、我々の良心は何者にも打ってはならない。憲法にも、もし神の言葉に反するようなことが要求されたならば、人間に従うよりは、なんて、神に従うべきである。神のみを恐れる。神の栄光を競う。そうでなければ、獣を拝み、獣像を拝み、竜を拝むように自分の良心を打ってしまったならば、一時的なその経済ボイコットを恐れて、牢屋にぶち込まれることを恐れて、自分の良心を打って獣を拝むならば、昼も夜も休みが得られない結果を招くというんです。神が与えられたこの良心、地上の神以外のどんな愛情の絹紐でも我々侵されてはならない。親、夫、妻、上司、世界総会、そして国家の法律、我々は神が与えた良心を最後の最後まで守り通さなくちゃいけないですね。時は迫ってくる。アメリカは1980年1月10日に完全な外交を樹立し、一世紀も密かに続けてきた、100年間続いてきた求婚を完了したといって、何のことかというと、レーガンとヨハネ・ポール2世。皆さん考えられないよ、これ。ローマ・カトリックの迫害を逃れて、アメリカに命を懸けて逃げてきたのに、このプロテスタントがローマ・カトリックと聖なる同盟を結んだ、ホーリー・アライアンス。求婚したとニューズウィークに出たんです。前のブッシュ前大統領の言葉、誠に偉人の一人ヨハネ・ポール2世に栄誉を与える最上の方法は、彼の教えを、ヨハネ・ポール2世の教えを真面目に受け止め、彼の言葉を聞き、彼の言葉をと教えをこのアメリカにおいて実行に移すことであると。大統領が、プロテスタントの国の大統領が宣言した。非常に危機的な時が迫ってきているということを意味していませんか？それはね、日曜休業令という法律、これが法律化されると、さ、真っ先にセブンス・デ・アドベンチの神の民がね、裁かれる。永遠の運命が先にセブンス・デ・アドベンチの運命が決まるよ。非常に大事な事件ですね。見てください、この絵を。 これバチカンの聖ペテロ人の広場だ。これは全世界のもろもろの民族、国語、部族を表してるね。それを支配する。そして獣を拝ませ、獣に従い、獣の像を拝ませ、しかも竜を拝ませ。竜はサタンでしたね。サタンは最終的にキリストの再臨の直前にね、キリストを装って現れてくる。キリストがやったことをやって、子供たちに手を置いて奇跡を行い、もう素晴らしい平和と一致の愛の宣言をして人々を魅了する。これは世界最大の大欺瞞だと言われて、最後のその前にこういうことが起こるんです。足音が聞こえてきますね。備えなければなりません。ネブカデネザル王は自分の像を作らせて、ドラの平野にその大きな像を建てさせて、そしてもう各国々からの人々を寄せ集めて、セレブレーションメガチャーチ運動のもとにあの像を拝ませた。そしてみんな敬礼した。ところが三人、ヘブルの単純な創造主に対する信仰を持った再任の青年たちは毅然と立って拝まなかった。結果どうなりました？法律上の刑罰を受けたけれども、火の炉の中に投げ入れられた三人の、両親を大事にしていた三人の青年たちは火の炉の中で焼き焦がれた。頭の毛一本も燃やされることなく守られて、その証によってネブカデネザル王があなた方の神は生きていると証したんですね。そう、我々も あの三人の青年たちの言葉素晴らしいね。見てください。もしそんなことがあれば、獅子の穴、火炙りにされても70倍熱くされた炉に投げ入れられても、その火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。また王よ、あなたの手から私たちを救い出されます。たとえそうでなくとも、これご利益の宗教じゃないね、王よご承知ください、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたの建てた金の像を拝みません。我々準備ができてますか？詩編73編の22節に別な見方をします。こんなことが書いてある。私は愚かで悟りがなく、あなたに対しては獣のようでありました、ね、獣、わがまま、忠心、利己心、利己主義、これは神から離れたすべての人の罪です。神の形はなくなった。サタンの品性、利己主義がすべての人の性質になっているけれども、神の像に作られた、神の形に作られた人間、罪を犯して神の形を栄光を表さなくなった人間、やがてキリストのこの最後の贖いによって、キリストの血潮によって我々を創造当初作られた神の像、形に回復されるというんです。キリストの心がキリストになる。我々の心になる。子羊キリストの心は自己犠牲でした。だから初代教会クリスチャンと呼ばれた。キリストの像に似て、形に似てたから。そう。 我々一番大事なことはこれですね。こういう強制的な法律を迎えるにあたって我々緊急に必要なのはキリストに似たものとなる。テキサスにね、伝道者が移ってきた。で、その伝道者は買い物に行ったんですね。スーパーに来て、スーパーで買い物するためにバスに乗った。バスに乗ってティケットお金払って、そしてお釣りをもらって、座ったんです。ところがね、そのお釣り、運転手が25セントというとどれくらい？1ドルの4分の1、25セントというと、今は25円だな。昔はもっと高かったよ。今はもうドルが非常に安い。前はね、1ドルの、の4分の1だったから、大した価値があった。それ、お釣り余分にもらった。ああ、これ、ありがたいな。ああ、これやったら何か、余分な何か買えると思っていたんです。いや、やっぱり返した方がいいかな。この伝道者の心に戦いがあった。これは返すべきだ。余分にもらってんだから。いやいや、これくらい小さいからね、何かいいことに使えるんじゃないかと。戦いが心の中で起こったんです。さあ、いよいよ降りる時になった。ものすごい戦いが起こった。返そうかな。いや、これ持ってるとね、得するから。そしたら、とうとう、降りる時、運転手さん、これ、お釣り25銭余分に入ってました。言った。返した。そしたら、ドライバーは何と言ったかと言った。実は、お客さん、私はあなたを試していたんです。あなたが25銭をどうするか、わざと25銭余分にあげたんです、お釣り。わかりました。この伝道者ですから、先生と分かってたんだね。先生のね、伝道集会に毎晩通います。よろしくお願いしますと言ったそうです。見ていないからといってね、我々は自分の得になるならば、まあこれくらいいいだろうと思う。しかし神様見てらっしゃる、御使いは見てらっしゃる。我々は自分の生まれつきの精神と戦いがあるだろうけれども、キリストイエスにあって勝利して正直に生きる。クリスチャン、イエスの像、実物教訓の47ページにね、ご自分の民のうちにキリストの御方たち像が完全に反映されたならば、ご自分の民を迎えにおいでになるという引用文がある。そう。もう一つ、黙示録5章の12節、獣の像を拝まずして我々は我々のためにほふられ、神と、そして我々のためにほふられた、十字架で死なれた子羊イエス・キリストを拝ます。ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい。ね、この礼拝をこの習慣にして、どんなに脅迫がやってきても、神と子羊以外に私は拝みません、たとえそうでなくともという、気持ちでこれからの事件に備えたいと思います。賛美歌の164番、子羊をば褒めたたおる、たたえなる者のね、雨に聞こえよ。そう、我々のために命を捨ててくださった イエス様を、そのお方のために我々は心を捧げ、そして従っていきたいと思いますね。はい。
お羊よ、ば褒めたたうる、たえなるもののね、雨に聞こよ、いざ見民よ、恵みの主に、栄えの冠を捧げ祭れ。御使いらも打ち伏すまで、我が主の御傷は照り輝く。いざ見民よ、救いの主に、栄えの冠を捧げ祭れ。戦いやみや叫びたえ、祈りと歌との声は響く。いざ見民よ、平和の主に、栄えの冠を捧げ祭る。極み地の果てまで、三つの光は手に渡りぬ、父と共に知らす君に、栄えの冠を捧げ祭ら。
慈しみ深い天のお父様、今賛美歌に歌いましたように、心から私たちは賛美と礼拝を御前にお捧げいたします。なぜならあなたが私たちを作られたからです。あなたは私たちの命のために命を捨ててくださるほど愛しておいでになるからです。一人一人の上に神の恵みと平安が豊かにありますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、
次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。